はい、ということで、岸本の会でございますけれども、はい、今日はですね、
うん、
この企画します
こんな多くないの企画する
、教えてとしてです。はい、ということで教えて都市伝説、ね、都市ボーイズが気になったことを話すというコーナーでございますけども、
気づけるな普通に
ですね、何個かね今候補を考えてたんですけど、
企画
を、
ね、一番シンプルなやつ
急に面倒くさくなりまして
あ、はいはい、
これにしようっていうことになりました、うん、今日はですね、
うん、
Google マップ、
Google マップ
にまつわるですね、
うん、
ちょっとした小話をしようかなと思ってるんですけども、
こうなここれお客さんの席で見てるん
ですね。結構ね、 Google マップとかストリートビューって、うん、まあもう近年当たり前のようにみんな使ってるじゃないですか。
使ってます。
でやっぱり使ってる人がどんどん増えてるっていうのもあって、うん、Google マップとかストリートビューにまつわる事件みたいなのがちょくちょく起きてるんですよ、
うん、
でちょっとそれをね、面白いものを紹介しようかなと思っておりまして、いいですね。まず最初がですね、うん、2018年の
最近だ、
ペルーの、うん、Google マップのストリートビューの話なんですけれども、うん、ペルーの首都のリマっていうところがあるんですけども、うん
はい、
ここに住んでる、男性がいるんですよ、
うんうんうん、
で、Google マップでこうストリートビューを見ていたところですね、
うん、
道路脇のベンチでイチャついてるカップルが目に入ったんですよ、
うんうんうん、
たまにありますよね、ストリートビュー見てると、うん、人が映り込んじゃうっていうパターン。
顔でもモザイクかかってますよね。
そうそうそう、うん、でまあぼかしがかかってるのは普通なんですけども、うん、まあ見てる感じ、道路脇のベンチで女性が自分の膝枕で寝ている男性の頭を撫でている瞬間がたまたまストリートビューで撮れたと。
まあまああるでしょ
うね、
うん、
まあまあありそうな話なんですけども、うん、でまあもちろんさっき言ったように、ぼかしはかかっているので誰だかは分からないんですけれども、はい、ちょっと男性はそれを見ていて気になることがあったと、
うん、何？
それがですね、女性の服装なんですよ。あれ、この服見たことあるな
って
なるんですよ、
まうん、
でどう考えても、
うん、
奥さんが持ってる服と同じなんですよ。
そんなたまたまでしょ。
でまあまあ顔が分からなくても、うん、体型は分かるじゃないですか、うん、でまあそのこの体型でこの服上下着てるのなんて、
うん、
自分の妻以外いないんじゃないかなって思って、
う
ん、でこれまあ場所もね、うん、まあ、自分の行くような場所近くなんで、
はい、
まあまあもう完全にこれはだから自分の嫁だってことを確信するんですよ、
うん、
でただその膝枕、
うん、
して寝ている男性っていうのは明らかに自分ではないんです。
つら
というのもまあそんなところに行った覚えはないというか、うん、そんな状況になった記憶がないと、
うん、
これつまり何なのかっていうと、
うん、
妻が他の男とラブラブな状況を、
うん、
たまたまストリートビューが映してしまっていると、
うんうん、でもそんなさ結構あれ大通りじゃん映してるのって、うんうん、その大通りでさ堂々と浮気してんだね。
そうそうそう、
それがすごいわ
すごいよね、でまあまあそれちょっとどんなかあじゃあ一応見る、うん、これ
堂々としてるな。
もう全然普通にさ、よく結構はっきり見えるじゃない。
そう
でしかも写りがいいから、
うん、
服装もはっきり見えちゃってるんですよ。で、まあまあ結局どうしたのかっていうと、
うん、
男の人がですね、
うん、
妻に問い詰めるんですよ、
うん、
これはお前だろと、
うん、
っていうことを詰めたところ、
うん、
妻は不倫を認めまして、2人は Google ストリートビューがきっかけで離婚することになった。だから
もう
ストリートビューがなければ、
うん、
おそらくこのね、夫婦は まあ、離婚することはなかったんじゃないかなっていう、ね、Google マップがきっかけで離婚という世にも珍しいことが起こっているということなんですけど、
はいはい、
これすごくないですか。
すごい、
たまたまどんな偶然が重なってんだよっていう、うん、だって そこを Google ストリートビューで旦那が見るっていうことがもう奇跡的な状況じゃん。撮られてんのもそうだし、
見つけるのは珍しいかもしれないけど、浮気してるとこを撮られてるっていうのはなんか少なくなさそう。
ああそうか、
うん、
ああそういうことね。
見つかってないだけで街中ふーっと、うんうんうん、ストリートビューのなんかカメラついてるね、
はいはいはい、
うん、
あの車がずっと見てますけど、ね、
そうそう、うん、見たことないけど俺それはね。
あ、ないんだ。
うん、ある
あるよ、ある。
あ、本当に、うん、なんか映ってんじゃん、あるんやったら。
あ、そうかもね、
うん、あるということは、うん、
でもまあまあちょくちょく更新してるから、
うん、
あの古いやつが
消えるのか、
消えちゃうんだけど。
岡山の田舎に来た時にびっくりしてたからね。
あ、そうなんだ。
親が変な車来たみたいな。
ああそうそう、あれ、そうそう、あれでもさ、これもこれもこの件に関してはそうなんだけど、うん、勝手に上げていいんかねって思わない。
ああ、まあな
俺ずっと思ってんだけど、これ正直
実家前に
何を勝手に撮ってんのって
を見たのよ、ストリートビューで、
うん、
そのおじいちゃん映っててさ、
うん、
猫に餌あげてたわ
いやだからいやだからよその宴会っていうのが
そうそう
あるじゃないですか。
あるね、
うん、ちょっとね俺納得いかないところもあるんですけども。
だからなんか奥さん側がそんなもん取りやがってっつって訴えそうなもんだけどね。
うんね、そうそうそう、 Google を訴えるってならないかなって思うよね、うん、ね、うん、っていうまあまあ話、まあ自分がやってた身から出たサビでもあるっていうことなんでしょうけどね。
すごい確率だけどね、
うん
うん、
じゃあですね、次はちょっとあの変わった、
はい、
まあ事件というかね、やつなんですけども、うん、Google マップに交通状況を表示してくれる便利機能っていうのがあるんですよ、
うん、
まあ要は交通量が少ない道路は緑色、
そうかそうか、混んでますよって
ことね、多い道路は赤色で表示されると、うんうん、だからまあ、どのルートが混んでいるっていうのがまあ分かるようになってる、
うん、
便利システムなんですけれども、うん、これね、あのただ、Google マップに誤認をさせることを目的とした、
うん
まあ、謎のハッキングみたいなことをしたやつがいまして、
要は少ないのに多い、多いのに少ないとか、
う
ん、
そう、
お
これをね、あのだから渋滞していない道を渋滞しているかのように Google マップに誤認させることをやったっていう人がいまして、うん、サイモン・ウェッカートっていう男性なんですけども、
その名前分からんけど
あの、うん、Google の天才集団がね、まあ、作ったアプリを騙してるっていうことで、
うん、
まああのとんでもない ハッカー、
うん、
ハッキングの天才かなって思うかもしれないんですけど、うん、どうやってその誤認識させたのかっていう方法が面白いんですよ。
何ですか。
これがですね、99個のスマホを一斉に Google マップを起動して、
うん、
それら全てを1台の台車に入れて車1台走っていない道路のど真ん中を台車を引きながらゆっくりと歩いたと。
面白いじゃん。
これによって Google マップは99人のユーザーが同じ道路で徐行運転をしていると判断し、うん、その道路は渋滞中であると結論だけど、うん、この方法を使うことによって特定の道路を意図的に渋滞させることも可能だとサイモンは、語っていると。
携帯じゃなくてその Google の、 その携帯電話っていうのの個数で調べてんだ、う
ん、なんかあのだから
Google Earth も
Google マップのユーザーがそれをサービスでできるってことだと思うんですけど、で起動するとそこが
99個、うん、
すげえみんな徐行してこの距離で、うんうん、あの動いてるぞってことで大渋滞だ。
お金もかかってるわけじゃん、99台買って契約して。 そうなん、
うん、
でそれで持ってやったことがそれって割り合わなくないなんか、
うん、っていうか
満足なのその人は。
あのなんでっていうことよね、
うん、なんなんそれ本当に
いやなん
か YouTuber とかなんか迷惑系の、
いや迷惑系 YouTuber とかではないっぽいんですけど、
うん、なんなのそれ。
なんかね、あのアーティストみたいなことなのかな、
こんなことできますよという、
うん、なんかね、ちょっと不思議なことをやってるんですよね、この人。多分だから
目に見えない渋滞みたいな感じで撮ってるのかな。
あでもあ、
写真とかを、
状況というかどんな感じかっていうと、うん、まあ、これなんですけど、
あ、箱の中に詰めてるだけじゃん。
そうね、いや本当にただの、うん、なんていうので、こういう風にただある、これで大渋滞を起こして
る。そうなんだ。
だから何っていう、
いやそうっすよね
っていうことなんですけど、
変わり者だ、
まあ、なんか GPS を騙してしまうっていうのが、まあ面白いって思ったっていうことだと思う。試
みとしてはね、でも、
うん、
みんながね使えなくなるから、その道。
そうなんだよ、
うん、
これだから迷惑行為じゃんってなるじゃん。で、
う
ん、Google が訴えるかなって思ったんだけど、
うんうん、
Google としてはユーザーが面白い方法で Google マップを使ってくれることは、うん、長い目で見ればこのアプリの向上につながる、う
ん、
とコメントしている。
つながんねえって、その道使いたかった人は使えなくなるんだから
っていうか、こんなことするやつ他にも出てこねえだろっていう話じゃないですか。
しかれよ、まずちゃんと。
なんなの
するぞそいつ、また
なんなのこいつら、どいつもこいつもバカばっかりみたいな状況じゃない
まあね、いや、器のデカさで見たんかな。
なん
でかいだろ
う
って。
相手してらんないって思ったのかな。
あ、かもしれない。バカだから。
うん、もう不思議だけど。
面白い面白い。
はい、っていうね、ちょっと謎の行為をする方がいらっしゃって。でね、ちょっと、ほっこりするのもありまして、
はい、
2020年の1月なんですけど、うん、アメリカのノースカロライナ州シャーロット在住の女性がですね、うん、ストリートビューを使ってある農園の中を見ていた時に驚くべき発見をしましたと。で、その農園っていうのは彼女の祖父が所有していたもので、うん、まあ、祖父は数年前に他界しているんですけども、うん、彼女はその祖父の最後に立ち会うことができなかったと、
うん、
ですがストリートビューには椅子に腰掛ける祖父の姿が映っていたと。顔にぼかしがかかっているんですけども、うん、その場所はもう祖父の持ち物、農園なので見間違えるってことはないと、はい、っていう、まあ、要は亡くなった方とストリートビューで再会できたっていうことなんですよ。で、これ実は結構最近、
うん、
あの彼女以外にも結構多くて、
うん、
ストリートビューでその亡くなった方と再会するっていうのがね、若干ちょっとなんかブームじゃないけど、
うんうん、
自分の飼ってたペットが、
へー、
あのストリートビューにいたりとか、
うん、
あの自分の家の近所をね、
うん、
そうやって見ると、
うん、
まあそういう、うん、亡くなった父とか母とかが、
うん、
なんかバケツでこう水をぶちまけてるタイミングを撮っていたりとか、
水まきしてる時ね、
そうそう、うん、だそういうなんか使い方で、ツイッターに上げたりとかっていうのが若干流行ってるみたいな。
しかも期間限定だからさ、変わるじゃんまたね。
で、本当に本当にタイミングみたいで、うん、猫とかさ、そんなのそこに留まってるわけじゃないから、
うん、
本当にたまたま映り込んだだけなんだけど、なんかあのほっこりするっていうか、
うん、
久しぶりに見たなみたいな感じでストリートビューでの再会っていうのがちょっと流行ってるみたいです。なんでもしかしたら、ね、あなたの近所、
うん、
ちょっとストリートビューで見てったら、まあ、亡くなった誰かに会えるかもしれないよっていう、はいはい、お話でございます。じゃあ次、
はい、
いきます。 Google Earth で失踪事件解決というのがありまして、
はい、
まず、Google Earth を使えばですね、
うん、
時には失踪事件も解決できてしまう。
すごいな。
これ1997年11月なんですけども、うん、アメリカのフロリダ州で、ウィリアム・モルトっていう男性がナイトクラブに出かけたまま行方が分からなくなったと、
うん、
でそれから22年が経過した2019年、モルト宅があったエリアをかつてその近所に住んでいた男性が Google Earth でズームインしてみると、
うん、
池の中に白い物体があるのを発見と、
うんうん、
その物体をさらに拡大していくとそれは車でしたと。
車、
うん、池の中ね、
うん、
通報を受けた警察が沈んだ車を引き上げると運転席には白骨化した死体だと。
おお、
それはモルトの遺体だったと。
へえ。
おそらく彼はナイトクラブから帰宅する途中何らかの原因で運転を誤り池に突っ込んでしまったと。 いや22年間近所の住民も誰も池に車が沈んでいることは気づかなかったんですが、うん、Google Earthの画像によって池の中に沈んでいる車が見つかり、それによって失踪事件が解決したという。
いや素晴らしい、
よかったね。そうなんですよ、
うん、
でこれ結構ね、そういう事件というか、
うん、
解決してないやつとかもあるんですけど、
うん、
なんかね2010年に南アフリカで撮影された画像では、うん、オレンジ色のジャンプスーツを身につけた男が長い一本道を走っている姿が
何それ
あるんですよ、
うん、
でよく見ていくと、
うん、
腕には手錠のような鎖がつながれており、
お
世界中のネットユーザーは騒然としたと、
うん、
これつまり脱走
すごいね
してる受刑者をたまたまストリートビューで見つけたんじゃないかっていう、
気づかないんかなその時には
やつが
360度だから目いってないところか
目いってないっていうか、いやでも普通ですよ、普通に、なんていうか、
え本当じゃん、
なんていうの、いや
普通に走ってるじゃん
っていうか逃げてる感じの、うん、ね、脱走臭のタイミングにしか見えないじゃないですか、
うん、
こんな感じで普通に撮ってたりするんですよ。あとね、まあ不可思議な状況で言うと、
うん、
2010年にドイツのマンハイムっていうところの家の前で、
うん、
まあ、そのストリートビューに映ってたのが、なぜか1台の車のトランクの中に裸の男がいて、
え
車の前には倒れ込んだ犬がいると、
うん、
でどんな状況でこんな風になったのか不明ですが、うん、まあまあこの画像はネットで大きな騒ぎとなった、
うん、事件性あるじゃん。
そう、しかし Google は騒動の直後に画像を削除した。
なんで？
もうこれが
裸映っちゃってるって思ったのかな。
いやもうこれね、いや裸ももろ映ってるよ。
でいいの？ほっといてそれ。
なんかだからその犬も生きてんだか死んでんだかも分かんないし、なんかこういう状況なんですけど、
ちょっと待ってよ、犬死んでるじゃん絶対これ
っていうか裸でトランクに入っているっていう光景ってないじゃん、うん、
ないよ、
映画の世界でしかないじゃないですか。
この人も亡くなってるよ多分もう
なんで
これ
で、これを何も言わずになぜ Google が削除したのかが全くわからないのが怖いっていう、
ね、警察に渡したからじゃないの、
その写真を証拠としてか。
そうだから、
あー、なるほどね、
見られないように以前の写真を上から貼ったんじゃない。
ああそれはあるかもな、うん、確かに。でもものすごい話題になったんだけど、
話題になるの分かるわ。
でもそれなら言わないって思うんだけど、そのグーグルが、
まあね、
発表してもいいよね、
うん、
警察事件になったため、ね、削除させていただきますっていうのを言えばいいのに、うん、何も言わずにいきなり削除したら、
確かに
これなんかあったなって
プライベートのこと文句言う人とか黙らせられると思うけどな、それがなんか解決につながりましたとかになるとね、
うんうん、そうだよね、だから不思議なんですよねこれも、うん、でね、ちょっとこれ面白い話なんだけど、
うん、
ストリートビューってまあかなりの場所行けるようになってるじゃないですか。
なってるんよね、
もうほとんどのなんかさ、うん、道だけだったじゃん昔。
昔はね、
でもなんかもう気がついたら店の中入れたりとかさ、
そう
ね、いろんな場所に気軽に入れちゃうみたいな感じになってるじゃないですか、うん、
六本木すごい怖いからさ、
うん、
時々気になって Google で見るんですけど、
うん、
やっぱロアビルのとことかさ入れるもんね、
うん、
中
う
ん、びっくりしたわこの間。
あ、もう中に入って、
うん、
何ちょっと散策できるって感じ。
できるできる、
なんだ
中でね。そう
これね、まあまあそう世界中どこでも行けるって思ってるじゃないですか、
うん、
でもね実はね意外なことに、
うん、
ドイツではほんの一部の場所しかストリートビューを活用することができないという、
ドイツダメなんだ、
うん、ことになってる
ん
ですよ。でこれなんでじゃあドイツまあ見れないのかっていうところなんですけど、
うん、
結構意外な理由があって、
うん、
裸、
うん、
撮られたくないってことなんですよ。
裸の人はそんなにいないでしょ。
これがねドイツって独特な感覚を持ってて、
うん、
社交的裸体主義っていうのがあって、うん、ソーシャルヌーディティっていうのがあるんですけど、はい ビーチやキャンプ場などで、うん、まあ、自然と触れ合える場所では裸になっても構わないって認識している国民が多くて、
うん、多いんだ。
そうした場所で裸になるのはむしろ市民の権利であると考えていると、うんうん、だから肉体を隠すことでプライバシーを守るんじゃなくて、服を脱ぐことで裸になれる権利を守っているというふうに思っていると、
うん、
で裸が問題なく認められてはいるんだけど、撮影はもちろん禁止なんです。
そりゃそうよ。
つまり Google のその撮影車両が近づくってことはあってはならないということによって、そのドイツ人の人たちは、
うん、
まあ、拒否してるというか、
うーん、
それによって全然だからストリートビューがこう、広がっていかないようになって
る、うん、裸としちゃうから。
そうなんです。
へー、だから面白い、
意外でしょ、うん、そんな理由なんだと思って。
ドイツなんてたくさん面白いもんあるのにね。
そうだから意外とね、その一部の地域がね、見れないっていう、なぜかその裸になる権利を守りたがってるドイツっていう、
面白い
面白い謎のね、この、
うん、
うん、不思議だったんですよ、その、
うん、
なんでストリートビューが、あの中国とかは分かるじゃん、
うん、
あの、
あ、まあ ね、 ね、はいはい、いろいろ禁止してるし、ね、
アメリカのものを嫌うところがあるからさ、うん、そもそも、うん、で そういうところとは違うじゃないですか、やっぱドイツって、うん、でそこはね、あのこんなドイツ人の独特な感覚が理由だったという、お話でございますんで、
面白い。
まあ、ぜひちょっとストリートビューね、ドイツ、まあ、一部は見られるんですけど、うん、もしかしたらだから見れるところも裸にいる人がいるかもしれない、うん、まあ、実際あのトランクの中の裸の親父も撮られてるわけですから、
まあね、
全然あり得る話なんで ね、まあね、ということで、まあ、ストリートビューとか Google マップ、うん、今後もどんどん、まあ、発展していくと思いますけども、
あの今あれ流行ってるの知ってますか、
うん、
あの Google Earth ストリートビューで心霊スポット行きましょうっていうの。
ん、それはない、企画で、
企画でですね、企画でもだし、
うん、
心霊スポットファンとかが今
そうなんだ、
行けなくなっちゃってるから、
うん、
ストリートビューでじゃあ行って楽しみましょうみたいなことやってるんですって、
うんうんうん、
でそれ今流行ってるんですよ、イベントとかそういうもので。
それ個人でやるってこと？
個人もだしイベントもやってますね。イベントの出し物としてやったりしてるんですって今。それ聞いた時に思ったんですよ、
うん、
俺らむちゃくちゃ早かったなって僕ら2015年くらいやってるんです
よ。お、
実はね、あの時ってまだ
心霊じゃなかったけどね、多分。
多分心霊ですよ。
あれ心霊だったっけ？
心霊ですよ。
あ、全然覚えてねえわ俺。
Google Earth で心霊と、あとパワースポット行ったんですよ。
あ、そうだよ、パワースポットだよね、うん、
パワースポットも行きましたし、心霊スポットも行きました。心霊もや
ったっけ、
うん
うん、
橋行ったりとか。
あ、やったわ、
うん、あの時はトンネルの中まで入れなかったんですよ、2015年は、うんうん、だからトンネル前まで一緒に行ったりとか、
うんうん
うん、
え、それをお客さんが見てるっていうイベントがあるってことね、
うん、そうそうそうそう。現地にその人は行ってないのよ、その要はそのパフォーマンスする人たちも、
うん、
そこで
俺らでもその時はギャグとしてやったよね、
うん、ちょっとギャグとしてやった、
行けないんでみたいな、なんだっけ、 そうそうそう、そんな感じでやって
みんなで、そうツアーで行きましょうみんなって、ね、ネットツアーみたいな感じで心霊スポットネットツアーみたいなやったんですよ。
実際ツアーやった後に行ったんだもんね、
う
ん、確か。
そうですそうです、
そうだそうだ、思い出したわ。
かなり早かったです、僕らだから。
早いっていうか早すぎて誰もついてこれなかったけどね。
まあまあね、先駆者
ですよ。だから備えに盛り上がらなかったっていう、
盛り上がらなかった、うん、でもあっこで面白かったのが、
うん、
あの沖縄のさ、
うん、あ、
大、はいはい、なんとか林山、
うん、
何したっけ、
なんだっけ、
大石林山だ、
大石林、そうそうそう、うん、
ね、
パワースポット
な、沖縄のパワースポットですよ、うん、あのガジュマルの木がたくさんあるところで、うん、木本さんがでそこを、
うん、
あのおすすめしてたんですよね。
そうそう、
でなんかユーミンが大好きでとか、
うんうん、
なんかわーっと言ってる何回もみたいな話をしてて、 その時になんかふっとなんか道中に真っ黒いものが宙に浮いてて、
うん、
それがキジムナーじゃないかみたいなね、
そうそう
話あって、
マジで、
うん、
あのなんていうの、やらせなしで本気でただ散策してたら見つけたんだよね、キジムナっぽいやつ。
だから木とか鳥とかが飛んでるような場所じゃないし、鳥でもないし全然、ね、絶対変なんですよね、黒い
黒い影がね、妖精っぽいような
宙に浮いてるっていう、
そう、あれは未だに覚えてるわ、
ね、
すげえ衝撃的だったよ。
で僕あれを
こうやって見つけるんだって思ったの、
探したのよあの後、
うん、
なかったからもう更新されてんのよね。
ああ、だろうね、
うん、もうあれから5年経
つし、あの瞬間しかもう、
そう、
撮れなかったんだろうな、
撮ってよかったなと思って写真、
ね、そう思った思った、
うん、だから今流行ってるんですって、心霊スポットみたいで行きましょうみたいなのが。
だから あのストリートビューで心霊とかが映っちゃったっていうのも結構あるからね、
うん、あそうなんだ、
うん、あ幽霊が映ってるとか、
面白い、
あのね海外のホーンテッドマンションの、
うん、
中でストリートビューみたいなのにあのおばあさんの霊が映ってるみたいなのがあったりしたから、
すげえ、
だから映るんすよストリートビュー、
面白いですね、
うん、
芸能人ロケも映ってますよね、千鳥さんとかね、千鳥さんがあのよくさ場所移動するときにさ、
うん、
なんか点点点点ってなるじゃん、
うん、ね、ああやるやる、うん、
片足で立って
あの歌舞伎みたいなやつね、
そうそうそう、うん、あれが映ってましたよ
へえそうなんだ、うん、
ロケとかも映ったりするから、うん、面白いなと思って、
でももう今後もっと使ってくだろうね、
うん、
いろんな人たちがこうストリートビューとかは、
ね、進むのにさスムーズじゃないじゃん、
うん、
あれって、
うん、
でもっとスムーズになってくれたら僕は嬉しいけどね、
もう あれだよね、多分コントローラーみたいなので歩いてゲーム的に歩いていくみたいなのできると思うよそのうち、
それいいっすね、
うん、
うん、そういうのがいいわ
まあもうグーグルさんはやりますよ、
やりますか、
うん、
そういうのがいい、でそこでご飯食べたりとかしたいわ
そうだねもうそうなるとバーチャルだけど、
ね、もう繋がっててメニュー見るとかにしてほしいのよ、う
ん、はいはいはい、
飲食店あったらうまそうやなここと思って丸ボタンじゃない
けど、そうもう龍が如くじゃんもう別に普通に龍が如くやってる感じ、
普通にメニューを見たいじゃん、
うん、
そのどう Google を合わせて旅行してる時に、うん、エア旅行みたいなしてる時に、うん、ここの飯うまそうやなと思ってエンターキーをしたら見るみたいな、
もうそれ変えちゃったらいいじゃん、うん、
何が
そこでボタンを押したら Uber Eats 運んでくる
みたいな、それいいっすね、むちゃくちゃいいじゃん、でムカつくやついたら資格をしたらパンチできるみたいな
それ龍が如く
したらいいですよね、
いやそうそう、
うん、
でももうそういう世界になるよ絶対、
カラコン持ち上げたりとか、
うん、
そんなしたいっすよね
やるやるっていうね、うん、なんでまああのーまあ、単純にストリートビューあんま使わない方とかやってみたら面白いんだよ ね、 あのぜひちょっとやってみてください、
はい、
いろんなもんで、あのそうこれ言おうと思ってた の、ね、あのもしすごいの見つけたっていうのがあったらぜひ一歩くれないかなと、
ああ
結構ね異世界に行ったとか話とかさ、
はいはい、
あのなんだっけな次元が違うなんか、
うん、ありましたね、
異世界のホールみたいなのが映ったとか
あ
った
よね、大阪のある一部が真っ暗になってるみたいなね、
う、うん、なんかそういうのあったら、
うん、
ぜひちょっと送っていただければ
いいですね、
こっちとしても面白いんだよと思って、
じゃあ皆さんに一個探してほしいものがあるんですけど、これ聞き終わった後に、
はい、
Google Earth で沖縄のある航空写真見てください、
うん、
そしたらバットマンが来てる可能性があるという写真があるので
なんだそれ、
ぜひ見てみてください、ちょっとすごいんで、どういう意味か見たら一瞬でわかります、これバットマン着てるかもなっていう
航空写真、はい、
はい、
ということでありがとうございました、
ありがとうございました。